ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パーナーティパータウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
パーナーティパータウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
アディナーダーナーウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
アディナーダーナーウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
カメスミッチャチャラウェーラマニシッカーパダンサマーディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマーディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマーディアミ。
ムサワダベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナベラマニ Sarvani Sikka Padam Samadhiyami
Sadhu Sadhu Sadhu
Sadhu Sadhu Sadhu
心よ音感自在殺行事般若波羅大事所見音開句最苦薬者離死式不異苦不異式式即是苦即是式十相行式薬部如是利心是諸佛苦所不諸滅不苦不浄不増不減光空中無色無住尊業式現に微是心に無色諸光即法無限界内し意識界無無明薬無無明人死無老死薬無老人無苦寿滅道無知薬無徳無所得故菩提薩陀般若波羅蜜多故無間解最天道無所苦行半三世諸仏へ般若が見た高徳阿耨多羅三脈三菩提故知般若羅蜜多是大人衆大名衆是無上衆是道主の上位最苦実不幸光 せつはんにゃらみたしゅそくせつしゅわつぎゃてぎゃてらやてはらそぎゃてじそわかはんにゃよんねがわくはこのくどくをもてあまねくいさいにおよぼし我らと主上と皆ともに仏道上善ことをございました。リエさんたちは弁当は持ってないよね。持ってる？持ってる？持ってなかったらそこにあるけど、うん、ちょっとそこから持ってきて。はい、今日が3月28日ですね。来週末ね、は普通に今週末みたいに土曜と日曜の瞑想会をここで鎌倉日本庵でやって、でその次がね、4月の、9日から11日か、ね、は上石寺のね、柳田神父のところで2年ぶりかに、カトリックとの合同リトリートをやりますね。まあもちろんコロナのあれで、人数は半分強かぐらいにね、今まで50人だったところを30人ぐらいに抑えてやりますのでね。あとそれはもうね、もういっぱいになってますのですいません。カトリックの方もカトリックはカトリックで募集するんだけども、そこも当然定員以上の人集まってて、カトリックは抽選でくじで選ぶとか言って、でこれまで一回も参加したことない人をね 優先して選ぶそうです、ね、はい。ですね、でその後もう一回、第三週末は普通に、またここで鎌倉日本でやって、でその後ね4月24日か土曜日25日曜日、その週末にねいよいよちょっとあの福島裏磐梯にロケハンに行ってきます、まあ、今夜ねちょっとゆるりのおかみとあのズームで打ち合わせしますけども、あのまあ、 あのそこで物件が見つかったらいいけど、まあ、 あの大体、結構ね たくさんの人が来て、まあ、その辺りをちょっと雰囲気つかんで、であと役場とかねなんかにあの挨拶に行ってとかね、そんな感じで、どこまで進むか分かんないけども、あのいよいよスタートしますね。で5月はあのいつも通り1日から6日まで御嶽山でやりますので、ね、あのこの間 NHK でもねやってましたけどね、非常に新緑のいい季節ですので、まあ、5月ぐらいになったらなんとか拉致は空いてないかな、あの今第4波とかね言い始めてますけどね、はい。まあよっぽどのことがない限りは やりますね、ので気をつけ、あの告知には気をつけておいてください。4月の第2週ぐらいには告知始めようかなと思ってますんでね、あのレオンソーさんにはもちろんあの受けあのもちろん、連絡取り合ってますので大丈夫ですね。はい。でね今日はねあのいろいろ今ねあの、なんか本当急速に物事がはっきりしてきているので、まあこの間のね、木曜日にね新宿の朝日カルチャーセンターで、今仏教 3.0 入門講座っていうことで、道元禅師の聖宝剣蔵弁道話をね読んでいます、読んだ後に瞑想を30分今日やってますね。全部で2時間ですね。第2木曜の6時半から8時半ですね。今度も、4月もやります。4月の8日の日だったかな、で5月6月とねやっていきますのでね、ぜひねおいでください。あの朝からはね本当に不思議に非常に私としても話しやすい場所なので、でそこはもう完全にお寺ではなくてカルチャーセンターですから、非常にニュートラルなね、ニュートラルなあの、まあ、全ての人に開かれて、で学校じゃないですから、あの講座ごとにねあのお金払って、授業を取る感じですので、もう完全にオープンで誰が来ても大丈夫っていうね感じで、してますので、ね、そういうスタンスでね、あの誰が来ても大丈夫なところで話をする、っていう、ね、スタンスでやってますの で、ね、で それでね、先週か、あそうか先週どころか3日前かね、セッション終わってすぐあの、朝からの講座があって、でその時にあの弁当話の中のある一節を読んで、またこれで一つあの潰すことができたかなってね、感じて、で、今日はね非常口っていうものをテーマにします。非常口っていうのは文脈どういうものかっていうと、仏教の経典でよくね、今我々が置かれた状況を火事場に例えるんですよ。火宅っていう言い方をしますね。火宅の火は火ですね。宅はあの自宅の宅ですね。だから火宅、火が燃えている家の意味ですね。だから火がぼうぼうと火事になっているぼうぼうの家の中に我々はいるっていう例えを使いますね。でだから当然そこにいたら焼け死んでしまうので、どうやったらそこから出れるかっていう、そういう文脈になっていくわけですね。 でそうなんだけども、そこにはもちろんいろんな複雑な文脈が出てきて、で一つは火事に気づかないっていうね、火事に気づかないっていう文脈もあって、で、まあ、火事に気づかない、まあ、この場合子どもたちなんですけどもね、遊びに夢中になって火事に気づかない子どもたちをどうやって外へ連れ出すかっていう、そういう流れにもなるし、でここからちょっと私のオリジナルですけども、いやもうどうせ火事なんかもう抜けられないからね、もうここで死ぬとかね言っちゃう人もいるだろうし、でそれから火事、ね、だったら、まあ、一本はさすがに非常口してないですけども、大きな、ね、ビルだったら、ね、まあ、朝軽だったら天下の住友ビルですから、ちゃんと、非常口であって、あそこはね階段いくつかあるんですよ。階段とあと普段使ってないエレベーターもあるんですよ、実を言うと。なんで、まあ、そうやって、逃げられるような体制にはなってますよね。だからでその時に、まあ、住友ビルはもちろんちゃんとしてますけども、まあ、これ例えですよ。でもし間違った非常口から逃げようとしたら当然そこは逃げられないわけで、ね、でこの、今日はね3つ間違った非常口について話しますね。でそれがちょっとまた複雑で、複雑というか、私らの普通の常識からするといかにもそれが非常口に見えちゃうんですよ。これすごいでしょ。だから私らの普通の常識からすると判断するとこれが非常口に見えちゃうわけね。だからみんな、あ、これが非常口だと思い込むわけですね。でそうなんだけども、仏教っていうのはある意味常識に反しますので。我々の常識が理解できることっていうのは大抵間違ってるんですよ仏教的に言うとね。だけども非常に我々の常識には訴えかけてくるわけですね。いかにも本当に非常口に見えちゃうっていうね。でそれに3パターンがあって、でその3パターンがいかにも非常口のように見えちゃうからみんな引っかかっちゃうわけね。まあ、本当に今までの40年間、50年間、60年間生きてきた、生きてくる、来ることで積み上げてきた常識にぴったり当てはまるんですよ。ね、だから、あ、これが非常口に違いないと思って、まあ、そこから逃げようとするんだけども、非常口じゃないから開けても何もないっていうね。全然逃げられない。あるいはもう、なんか、そのまま地上に落ちちゃったりとかね、まあ、いろいろ逃げられなかったり帰って危なかったりするそういう非常口ですね。でこれ3パターンあるのでこれもちょっと詳しく話しますね。でそうじゃない本当の本当の非常口で一体何なのっていうね、いうあたりをお話しできたらいいかなと思いますね。これね、もう朝軽でも話したし、それから、あ、そうか、今週ずっと話してると木曜日それ話して、金曜日にね、飯田さんがやってる私を囲む会っていうね、やって二十何人、30人弱集まってくれて、ズーム対談、それはズームの、ズームで私が勝手に喋って後でみんなで質問を受けるってね、そういう形のをやってますけども、そこでもちょっとお話をして、まあただそれは、有料講座で完全にクローズドな状況だったんで、ちょっとそうじゃない人は聞くことできないのでね、 だし、それから昨日はね土曜日の座禅会で、座禅会の時のミニ法話の中でも話して、でだからそうか3日連続話してるけどね、今日はね完全にポッドキャストとして公開するので、今日はもう誰もが聞ける形になってますから、今日でねきちんとまとめてお話ししたいなと思います、ね、はい、いいですね、文脈はそういうことですね。仏教というのはいろいろ文脈があって、家事って聞いた途端に、まあ、そういう文脈っていうのは、まあ、仏教親しんでる人なら分かるんだけども、ちょっと親しんでないと家事って言われても一体どういう文脈なのって分かんないと思うので今説明しましたね。まあ、要するに、家事っていうと家事で燃え盛ってる家に置かれた私たち、そしてそこからどうやって出ていくのか、でもそこでさまざまないろんな、もうごちゃごちゃがあって、それを、一つ一つ分析していくっていうね、そういう形をとってますね。ですね、はい、でどうしようかな。で今日ね2番目にさっきも言ったけど、どうせ火事から逃げられないっていうね、そういう、人も当然いてね、で、なんていうかな、それはもうみんなの本音だから、で本音っていうのは今、どこで一番見えやすいかっていうと、かえってね漫画とかアニメーションの世界が今ね一番日本では進んでますの で非常に洗練されたことになっていてね、で何て言うかな、まあまあ今はね「エヴァンゲリオン」がもうすごい注目されてますけど、まあちょっとね去年から今年にかけてはね、まあ、鬼滅の刃がねずっと、みんな注目浴びてて、で鬼滅の刃っていうのはあれはまあもちろん刀でね、お互いに、鬼殺隊と鬼とがやり合うね、まあそういう、世界ですけども、あれは、思想戦でもあるわけなんですよね。必ず鬼はただ単に人間を襲いかかるんではなくて、ただ単に 鬼として人間を食おうというではなくて、必ず思想的に人間を攻めてくるわけですね。でそれに対して炭治郎とか何かが、まずは思想的に反論するんですよ。反論するね、単にいきなり鬼に対して刀で切り水の呼吸とか何とかで切りつけるんではなくて、でそこでまずそこでバチバチやり合うわけですね、思想のところでね。で本当に何ともいやらしい、考え方を鬼はするわけですよね。当然親分がそうなんで、子分である鬼たちもいやらしいことを考えるわけですね。だけどそのいやらしさがあるリアリティを持っている。それなぜかというと、結構多くの人の本音を代弁しているからなんです ね。誰もそんなこと思ってないことだったら何の説得力もないけども、ある程度の数の人が結局心の中ではそう思ってるよねっていうことを鬼たちは代弁しちゃうから、ちょっとうっと迫ってくるわけですよね。ね、だから一応の筋は通ったことは言うんだけど、まあめちゃくちゃなんだけども、だから何ていうかな、筋が通っているからこちらも筋を通して反論しないと負けちゃうわけなんですよ。ですね。で。まあ一番 いやらしい筋が通ったこと言うのはもちろんトップの、ね、あの人だけど、キム・スジムさんだけども、2番目のですね、上限の2のドーマっていうの、これもいやらしいこと言うわけなんですよ。いやらしいこと言うの本当にいやらしいこと言うんですよ。でそのドーマさんは一体何なのかっていうと、新興宗教の教祖なんですよね。でどういう新興宗教かというと、極楽教っていうんですよね。極楽教、これもうすごいでしょ、ね、でその極楽教っていう新興宗教の教祖で、でそしてそれはもう極楽教だから当然極楽があるよ、みんな苦しんでるでしょ、ね、苦しいでしょ、でもねお布施をしたらね、みんな極楽へ送ってあげるよってね、ね、もう生きてる人も、ね、亡くなった人もみんな極楽送ってあげるよってね言って、でそれでもう信者がわんさかお金集めるんだけども、だから本人はもちろん極楽信じてないわけですよね。信じた、まあ、あとで読みますけども、あの極楽信じてないバカじゃないのあなたに、ね、極楽送ってくださいってみんなが信者さん集まってくるのね。あのでドーマっていうのはあのその家で生まれたからね、あの要するに両親がその極楽教っていうのを始めて、でドーマがまあそれを継いだわけですね。あのだけど両親も殺したのかですね。であのお金をせびり取るだけじゃなくて、もう信者を次々と殺して食べちゃったんですよね。あの、なんだけど、だからまあとんでもないんだけども、だけどその彼のところへ救ってくださいってやってくる、いい年した大人たちに対して彼がものすごい強烈な目で見るわけなんです。まあ、それ後で読みますけども、これものすごいやらしいんだけども、やらしいんだけども、多分これをなかなかみんな否定できないはずなんですよ。なぜかっていうと、さっきも言ったように鬼たちの言うことっていうのはある程度筋が通っていて、ある程度まあある程度の人は結局同じことを思ってる。だからそうすると鬼だからダメなんだって、まあ それは否定するのは簡単だけども、鬼が言ってることはある程度筋が通ってるからちょっと困るわけですよね。困るんですよ。だから鬼を倒すっていうのはただ単に鬼の首を切るだけじゃなくて、結局その鬼が言ってることそのものを、乗り越えなきゃいけないっていうことなんですよ、ね。まあ、ただあのその鬼滅の刃の中ではちょっとそこら辺あんまり書いてないですね。あのまあもちろん反論してるけども、ちょっと完全に反論になっていなくて、まあ結局そのドーマを毒をね使って最後には倒してますけども、まあ、ドーマという鬼は、まあ、それで殺すことができたけども、ドーマのその考え方そのものですね、それを完全には乗り越えてはいないんですよ、あの漫画の中では、ね。なので今日はね、あのそれも乗り越えます乗り越えますねあのまあ私は刀は使えないけどもね、あの中ではあのカナオちゃんとあの伊之助がね頑張ってドーマを倒しましたけど、まあ私はそのドーマのそのあの論理ですね、あの論理をちょっと今日は倒しますので、ね、はい。でね、ちょっとこれ見て、このね、これを見てください、ね。これがね、内間幸祥っていうのは私の禅の師匠なんですけども、その人がもうこれ50年前か50年前でしたよね。50年前ぐらいに、 出された進みと安らいっていうね本があって、この一目小僧というのは明治の終わりの生まれの人なんで、まあもちろん亡くなってるんですけども、その時に、まあ60歳ぐらいかですね、うん、まあ、ちょうど今の私ぐらいの年かもしれないけどに「墨と安らい」という本を書かれて、でその中にある有名なもので、でこっからね仏教三禅座というのはある意味始まってる。でまあ、ここに大注目をしたのが、哲学者の永井仁さんという人で、ね、日本を代表する哲学者ですけども、その人が、まあ、これはもう本当に画期的な考え方で、でもしこの考え方と仏教とが反するんだったらば、そしたら仏教の方が間違ってるというか資料が足りないね。圧倒的にこっちの方が、徹底的にまあ何ていうかな、真理に近いっていうね、いうことですね。で、まあこれも何回も言うけども、これはね、私のあれでは、内間幸四郎っていう人は、早稲田の哲学で関東を勉強した人ですね。関東で何か論文も書いてるみたいなんですよ。ね、その後カトリック の学校で、何か教えてらして。でそして30ぐらいの時に京都の安泰寺ってところで出家された、ね、佐伯小太郎氏って人についてですね。ですの でその後はもう本当に士官多座座禅をずっとされてきた方ですね。安泰寺っていうのは、まあ、いわゆるの檀家っていうのがないので、いわゆるのお葬式とか法事とかは一切やらないところなんで、本当に純粋に座禅だけして、あとはまあ生活は宅発で、なんとか賄っているっていう、賄ってきたっていう、そういう場所ところですね。でそういうところで純粋に、座禅をしていた。つまり関東カトリック士官多座ってこの組み合わせなんですよ。これすごくないですかね。で普通は関東もカトリックも関係ないわけですよ、お坊さんたちはね。まあ、大抵駒澤大学仏教学部ね卒業して永平寺さん行ってっていうね、まあ、それが曹洞宗の場合のど真ん中のエリートコースですね。私の友人たち結構札幌の小野さんとかね、あの辺りもみんなそうですけども、だから全然非常にユニークなバックグラウンドで禅に入ってきて、でそのまま非常に純粋な士官多座をされていた。まあ佐伯小太郎氏っていうのは日本の近代を代表する士官多座の先生だったんでね。だから関東哲学にカトリックの教えに、そして一番純粋な士官多座の実践にっていうものが、この3つが合わさった時にこれが見えてきたっていうことなんですよ。これが見えてきた、ね、でこれはビジョンですね。ほぼねビジョン、ね、この世界の在り方がビジョンとして、まあ、降りてきたんだと思います。でそうなんだけども、非常に不思議なことで、内山老子自身がこのビジョンの革命的な性格に、ある意味気づいちゃったのかな。でそうするといわゆるの仏教のオーソドックスな仏教の考え方との折り合いがうまくつかなかったみたいなんですよ。でその折り合いをつける仕事は、実を言うと永井さんと私がやってきたっていうことなわけ。わかる？ あのでそれをあの衣装さんがもう一緒にってことですね。なんですよ。で私が今ね、サンガジャパンに連載してたんだけども、サンガジャパンがなくなっちゃったんで、あの今連載止まっちゃったんですけども、あの本当だったらこの辺りね、内山老子自身が、このビジョンが仏教とどうもうまくつながらなかった、だから「まあ、墨と安らい」という本は絶版にされたんだけども、いや絶版に、私の永井さんの考え方は絶版にする必要は実はなかった、っていうことで、じゃあ実はなかったっていうことをね、私があの、連載の中で証明しようとして、3回連載したかね。でそしたらサンガさんが亡くなっちゃったんで、サンガジャパンがあのもう止まってしまって、で私と永井さんとのね対談っていう非常に大事なものもサンガジャパンに載ったん でそれも止まっちゃったん でそれも本にする予定だったんだけども、それその結果が今あの宙に浮いちゃってるんでね、ちょっと困ってるんですけども、あのねそういう背景なんですよ。いいですか。あのでそれでね、このビジョンですね、ビジョンが降りてきた、ね、関東哲学カトリックというかキリスト教ですね、プラス何十年にわたる、まあまあ、ほぼ30年ぐらいか30年ぐらいですね、出家されてからね、30年にわたる純粋な至簡多さという実践によって、何が見えてきたかっていうと、このビジョンが見えてきたんですよ。ポッドキャストの人ね、もうポッドキャストを聞いてる人もね、これ耳たこですけども、まあ一応もう一回見てくださいね、第四図と第五図ね。で、なのね。で、まあだから、そこがまあ要するに非常口、どういうビジョンかっていうと、ここに非常口があるよねっていうビジョンなんですよ、ね、そしてそれを、非常口を探していた、大学生だった私がこれを見て、ここに非常口があるっていうことは、もう直感で分かった、もう直感だけですよ、全然どこがどういう理由でどういうロジックで非常口なのかな、全然分かんないし、それが仏教と関係あるのかも分かんないし、だけどもここに非常口があるよねってことだけは分かったんですよ。だから分かったからもうさっさとそっちへ行きましたけどね。あのだけど本当にはクリアには分かってなかったから、あのそういうとこへ行っても全然拉致開かなかったですね。そういうとこであのアンタージですけどね、あの、まあ、内山老子はもうすでにあの引退されちゃってたんで、もうあんたあの内山老子はいらっしゃらなかったけど、まあ、それでもアンタージはアンタージですからね。だけども全然拉致開かなくて、結局また非常口見えなくなっちゃって、ね、非常口見えなくなっちゃったっていうね話 でそれをもう一回、非常口、っていうのを探す、ねことですね。はい。でね、あのこれはじゃあこれは単になんかお坊さんたちのねなんか話ですかね、仏教のなんかいろんな、ことですかではないですよ。非常口ったらこれは人類にとっての非常口ですよ、当然ね。ね、仏教っていうなんか狭い世界の、また禅っていう狭い世界の、そのまた曹洞宗って狭い世界の、安泰寺って狭い世界の、の人にとっての非常口ではないんですよ。人類の非常口。だからまあこの部屋にいる全員 この部屋ってそんな今いないんだけどもまああとオンラインの人ね、それかこれをポッドキャストで聞く人だけじゃなくて、もう日本人全員どころじゃなくて地球の上の全ての人ですねにとって、なぜこれが非常口なのかっていうことを今から説明します。さあ証明できるかどうか、私としても証明できてるはずなんだけど、なんかどういうわけか通じないんだよな本当に。まあなぜどこが通じないか後で、まあ、言ってくださいね。はい、じゃあ行きますよね。この世界っていうのはね、まあここに第四図があってね、まあ金と幸福、貧乏と不幸ってねあるけども、まあ、要するにいいものと悪いものっていうことなんですよね。いいものを追いかけて悪いものから逃げるっていうのがこの世界のあり方で、何を当たり前だこんなこと言ってんですかってね、それ1たす1が2って言ってるようなもんでしょって、別にそれ正しいけども、だからなんだっていう、話になるじゃないですかね。だから当然ね、みんなでね、いいものを追いかけていくね。だけどいいものっていうのは非常に競争率高いからね、だからどうやって人を追いのけて、自分がとにかく一番取るかね、金メダルって一つしかないからね、その一つしかない金メダルをどうやって取るかっていう話だったりね、なんとかってポジションは一人しかないから、じゃあその一つしかないポジションをどうやって取るかっていうね、いう話ですね。映画の主演って言ったのはもう一人しかないから、このいうね映画の期待される映画の主演女優を私が取りたいとかね、いろいろあって、まあそういう話ですか。だからどうやったらこういいものが取れるか、そしてなんか逃げるね、逃げる、まあ貧乏から逃げるね、それから病気から逃げるね、いろんなものから逃げる、ね、でそのために貧乏から逃げるためにね、いろいろお金投資をしたりね、お金儲けたり、いろいろする、病気から逃げるためにいろんなね検査をしたりね、保険に入ったりいろいろする、まあ当たり前でしょって、ね、それがだってこの世界で今みんながやってることじゃないってね。だからあとはどうやっていいものを手に入れて悪いものから逃げるかっていう、もうテクニックの話で、方法の話で、でそれをみんなで、工夫しながら やっている、ね、で世の中がこう動いているので、それを、まだよくわ世の中の仕組みが分かっていない子どもたちに教えるのが学校っていうところで、ね、だから学校っていうのは、まあ、あからさまにお金の儲け方を教えないけれども、でもどうやったら、そのいいものを手に入って悪いものから出られるのか、ねっていう、ね、だから一生懸命勉強すれば、ね、いい高校へ、いい大学へ、いい会社へ入れるよ、そういういいものが手に入るよ、でそのためにどういう努力をすればいいのか、そして努力をしなかったらこの悪いものに追いつかれちゃうよってね、まあそういうことを教える場所ですね。だから学校っていうのは世の中の仕組みを教えて、ある程度まで訓練をする場所ですから、そうなってるわけですね、当然ね。はい、でそれどこが問題なんですかってね、どこなんですよ問題ね。で問題はそれでもだって世の中でそういうふうにできてんだから、もうそれでそれいいも悪いもないでしょっていうね、いいも悪いもなくて、まあそうするしかないでしょっていうね話ですね。でそうなんだけども、これに乗れない人がいるんですよね。14歳の私だったんだけどなぜ乗れないか、 ね、まあその14歳の時、まあ中学生ですけども、まあ本当にこれ、まあ、これの一番シンプルな、ね、形として、学校生活そのものがそうなってますからね。でその時になぜ乗れなかったかっていうと、これは切りないでしょっていう話ですね。切りないでしょう。なんかいかにもこうすることによってこういういいものが手に入るよって言うけども、じゃあ本当にそのいいものが手に入るのかっていうと、そのいいものっていうのはスルスルスルスル前へ逃げていくわけですよね。これみんな知ってるじゃないですかね。ね、高校いい高校入ってそれで終わりか、終わりじゃないじゃないですか。そしたらいい高校入ったらいい大学入んなきゃいけなくて、いい大学入ったらもういい会社入んなきゃいけなくて、いい会社入ったらもうそこから出世しなきゃいけなくて、ね、もうその何々さえすればもうこうなって全て OK だよって言われることをいくらしたってそこで OK にならないわけですよ。みんな知ってるわけです。みんな知ってるじゃないですか、ね、でそれであれさえ手に入ったら、あれさえ手に入ったら、あれさえ手に入ったらっていうものがどんどんどんどん逃げていくわけですよね。で、でそのそういう生き方をまあほとんどの人は仕方ないじゃん、やるしかないでしょうってね、やってるんですけども、私はなんていうかな、いやこれ切りないでしょね。そして嫌なものを追いかけていくわけです。貧乏不幸ってね、嫌です、嫌ですよね。貧乏不幸、そしてそれはもっと言うと病気ですよね。それから年取ることですよね。ゾッとするでしょ。病気とか年取ることを追いかけてくるわけですよね。そして最悪なのが死ぬことですよね。追いかけてくる。で、そんな、今はね、医学も発達してるから、ね、あなたがちゃんとお金儲けて、ね、ちゃんと治療費払えるんだったら絶対に大丈夫のわけないじゃないですか。そんな大丈夫なわけないの。みんな知ってるじゃないですか。医学なんてもう限界もありありなんだから。ね、だから、あ、これ全部トリックだなっていうのが見えるわけですよ。つまり一生懸命やれば何か追いついて捕まえると思ったけど、それはずっと前へ逃げていってしまう。そしてとにかく逃げればいいと思ったけども逃げられなくて捕まってしまうというね、最終的にはね。となったらこの生き方をしたら人生どん詰まるよねっていうことですね。でだけどじゃあそうじゃない生き方っていうのは私は分かんなくて、ね、だからまあこういう、まあ、ある意味宗教団体みたいなもんですよね。で私の苦しみっていうのはある宗教団体にいながらその宗教団体の根本教義っていうのが賛成できなかったっていう、これとんでもない話なんですよ。ダメなんですよ、それは、ね、で私のそれからの14歳からの唯一の願いっていうのは、心から本当に本当に本当に納得がいく教義を持っている宗教団体に入りたい、その中で生きたいって話だったのね。でまあ私も結構いろんなじゃない、2つしか入ってないんだけど宗教団体はね、ソット州っていう団体とテラバダっていう団体とね、2つしか入ってないんだけども、でも結局その2つともちょっとずれちゃって、仕方がないからまあ今度宗教法人作りますけどね。で宗教法人作るのは別に固定資産税払いたいからじゃなくて、税金払いたいから税金の節約のためではなくて、私の14歳からの夢なんですよ。どういう夢かっていうと、 その教義を 100% 信じられる宗教団体の中で生きていきたいっていうのが14歳からの50年かかった夢なんですよ。それが宗教法人一法案に込めた夢なのね、私が。わかります？ずっと私は宗教団体、学校というのも宗教団体ですね、皆さんご存知のようにね。で、いわゆるの本当の宗教団体、総統宗的宗教団体とテラバダで宗教、これはもうガチの宗教団体ですけども、だから3つ宗教団体にいたんですけども、どこもダメだったんですよ。どうしてもそこの教義が信じられなくて、ね、で、なので今度は3つダメだったんで、4つ目は私が自分で作ります、ね、で、宗教法人一法案っていうね。で、それは私が心の底から信じられる教義の場所です、ね、それが夢だったんですよ。で、50年かかっちゃったけどね、この夢を実現するためにね。で、で、これが辛くて、で、それで、それとこの、嫌なものから逃げるっていうね、ところで、これ逃げられないでしょうっていう、ね、のがあって、で、それがそこをドーマ君が言うわけですよ。ドーマ君がね、ドーマ君がね、まあさっきから話したからいいでしょ、鬼滅の刃の上限2のドーマ君ですよ。で、まあ極楽教の教祖ですね。で、だからそのうちに生まれたから、もう彼が2代目の教祖になってね。で、それで、まあ、信者さんたちが集まってくるわけですね。まあ、これはまあ大体江戸時代の話か、ね、まあ、鬼だからずっと生きていけるから、江戸時代から大正時代までずっと生きてきたわけですね。で、それで、で、信者さんが集まってきてね、みんなこういう苦労したって涙ながらに言うけども、こいつ頭は大丈夫かって思うわけですよね。で、それで、その信者さんたちが、どうか助けて私を極楽に連れてってくださいって涙ながら頼むわけね。ね、それでもう、このドーマは、まあ、泣いたっていうのはかわいそうだから泣いたんではなくて、なんてかわいそうなんだろう、このね人、この極楽に連れて行ってくださいって頼んでいるこの人は、極楽なんて存在しないってことは分かんないのか、極楽なんて人間が妄想して作ったものなんだって、おとぎ話だってことがいい年して分かんないのかね。神も仏もそんなもん存在しないでしょ。なんでそんな簡単なことあなたいい年して、結構あなた世間の中でいいポジションついてるのに、なんで分かんないのね。何十年も生きているのにね、だって死んだら無になるだけでしょ。無になってもう何も感じないじゃないですか。感じなくて、で、それで心臓が止まって脳も止まって、そして腐って土に帰るだけ。まあ昔は土葬だったからね、土に帰るだけで、生き物である以上みんながそうなる、こんな誰もが否定できない事実を受け入れられないなんて、ちょっと頭悪すぎんじゃないのってね、いうことですね。で、なぜ極楽とか地獄っていうのを作ったのって言ったら、それは、作り話で、なぜかっていうと、でここからは、まあ、ドーマがいやらしく言うんだけども、まあ、実際に、ね、現実の世界の中で、ね、真面目な人がいい目にあって、悪いことした人がひどい目に遭わないじゃないですかね。本当にね、遭わないわけですよね。で、真っ当にやってる人が、まあ、ひどい目に遭うし、ね、それで悪いやつらがのさばって、お金も手に入る、地位も手に入るで、ね、面白いおかしくて、ね、この真面目な人の、ね、を利用して、してる。その悪い人には全然天罰が下らないで、最後の最後までね、いい目をして、で、真面目にやってるのにね、ひどい目にあってね、いや、これはおかしい、だからこの世ではね、天罰は下らなかった、降りなかったけども、多分絶対あいつは死んだら地獄へ行くやつだってね、 で私はこの世界ではひどい目にあったけども絶対真面目にやったから極楽行くじゃなかったらあの理不尽だろうってね、そういうこと でそこから極楽とか地獄を人間が勝手に、作り出したんだよっていうね、あのそういう話なんですよ、ね、だからこれはこれがこれは鬼が勝手に作り出した理屈ですかね。 0.1 秒で否定できる理屈ですかね。ではないですよね。でこんなこと思ってる人いくらでもいるじゃないですか、ね、でこれを言われた時に、まあ、言われたのがカナオちゃんと伊之助なんでちょっと彼らにはちょっと荷が重すぎてあの反論できていないんだけども、あのだからまあカナオちゃんと伊之助が頑張って、まあ、倒したんだけどね、あの忍さんがあの、まあ、忍さんの体の中にある毒をドーマが食べた結果として毒が効いて、ね、あのだからまあ一応ドーマは、肉体的には倒せたんだけども、この、問題は思想的に倒していないんですよ、まあ、それは無理で、カナオちゃんと伊之助には無理でね、なので、私はちょっと今からドーマを、ね、思想的に倒しますので、ね、っていうことですね。だからこの、この四図っていうのがなんていうかな、まあこの世界の在り方をただそのままに描いているんだけども、それは同時にこの世界がどうしようもない牢獄だよねってことを描いてもいるわけなんですよ。でそしてここで2つの反応が分かれます。つまりこれが当たり前だよねっていう人はもうこのまま生きていくだろうし、当然ね、そのなんとかいいものを 手に入れる技術だけを磨いて、で一生懸命努力してね、いくだろうし、でもこのこういうセッティングそのものがもう牢獄だよねと思った人は何とかしてそこから逃げようとするだろうし、そして逃げようとするけどもどうせ逃げられないよねって、まあ、途中で諦めちゃう人、つまりドーマにこう言われたら反論できない人ですね、なります。つまりここで2つのグループが脱落するわけなんですよ。一つが、これを別に牢獄だと思わない人、これはもう非常口関係ないですよね。で2番目、あもうどうせ逃げられないわ、ドーマがやっぱり正しいよってねいう人で、これももう非常口逃げられないですよね。あ非常口を探すことないですよね。いいですか。でこれ2つのグループも脱落しました。皆さん大丈夫、大丈夫、2つのグループ入ってない入ってない、大丈夫、ポッドキャストの人たちオンラインの人たち皆さん大丈夫、2つのグループ入ってないです、まあ、一応2つのグループに、2つのグループの人はまあほぼここまでは来ないから、ねえ、じゃあ我々は2つのグループには入らないね、入らない、ね、なんていうかな、結局ねこの辺りをね本気でとことん考えてるか考えていないかで、結局私はねドーマに負けちゃう人っていうのは考えてないんだと思う。考えてなくてこういうこと一切考えないでも必死になってなんかただ追いかけて逃げてきた、そういう人生を送ってきた時にドーマが現れてあの論理使われたら、ああやっぱりそうだよねってなってもうぐしゃってなっちゃう、でドーマに食べられちゃうっていうね話だと思うよ。むしゃむしゃ、彼は男しか、女性しか食べないか、男食べるのか、まあいいや、ね、あのドーマに食べられちゃいますよそれだったら ね。で、 じゃあそれを蹴飛ばすじゃないですか、ね、だからそこで諦めない、絶対この牢獄には、出口があるはずだっていうことなんですよ、出口、ね、でそこからだいたい瞑想とか仏教とかっていうものが始まるわけね。あの瞑想会に来る人たちっていうのはもう大抵そういう人たちですね。だから今ね、一体第一と第二のグループに所属する人たちは瞑想って多分何やってるのか多分理解できないし、あるいはせいぜいのところこのそのいいものを追いかける手段として瞑想を使う人っているじゃないですか、ね、それこそマインドフルネスは完全にそうで、マインドフルネスやったらなんと仕事の効率が上がるっていうのもいいじゃないですかね、本当に仕事の効率がガンガン上がったらそしたらこのいいものをもっと手に入るよっていうね。ってことでだからなんか瞑想っていうのは単なるその、トレーニングのね、いいものを手に入れるためのトレーニングとしてやる人たちも当然いるでしょうし ね, ねあのだけどマインドフルネスはそんなもんでは当然なくて、ね、はい、でこれでも大体もうちょっと世間的なマインドフルネスはもう消えました、ね、あのそれでいろんなあの第一と第二グループもうほぼ全員脱落 で,、ね、でそれで今残っているのは何とかしてこれを乗り越えようっていうね、この牢獄から 脱獄しようっていうね、あのいう人たちのみですね、はい、でそれで、今脱獄しようとしてるんだけども、その人たちに3つね間違った非常口が現れるんですよ。で非常口っていうのはあの火事になったらね電源が切れちゃうからあの、まあ、非常口だけで、独自の電源を持ってるか、あるいはその蛍光板っていうのかな、ね、あの闇の中でもただ光る、だから電源が必要ない、ようななってますよね。でそういうあの非常口が、まあ、見えてくる。だけども3つ本当は非常口じゃないものがあってだから そこに非常口書いてあってもそのドアを開けても全然前へ進めなかったり、下手すりゃ真っ逆さまに落ちちゃったりとかね、いう、非常口が3つあります、ね、じゃあどういう非常口かっていうと、ナンバーワンね、ほらここね、いいものに反応して悪いものに反応して、だから要するに反応してるでしょ、ね、そしていいものを追いかける、これはそれは渇望なんだよ、欲望なんだよ、むさぼりなんだよね。で悪いものから逃げる、これは嫌悪なんだよ、憎しみなんだよ、怒りなんだよ ね。だから渇望と嫌悪っていう2つの真反対だけど、まあ反応っていう意味で同じですね。でこの反応っていうものが、苦しみを作っているんだよ。いい？ね。だからこの反応をしないような方向に行けばいい。で反応することによって、心は汚れてしまうから、反応しないことによって心の選択ができるんだよっていう方向性。そして反応する主体っていうのはなんかいかにもありそうに見えながら実は、ないんだよっていうねことですね。だからもう反応しない練習 と,、無我っていう教えて持って、この第四図の世界から逃げようとするんだけども、それは別に逃げてるわけではなくて、ただこれがゼロになっていくっていうことですね。だからまあ活動したらいろんな苦しみを生んじゃうから、活動あの体の活動もしない、 そして心の活動もしないくなっていく。だから心の活動も失い、心がゼロになっていくね。だからどうしても何かしちゃうと刺激を受けて活動しちゃうので、なるべく外からの接触を刺激を断って、なるべく何もしないでね、やっていく。でそうすることによって、刺激を受けない、少なくすることによって反応を少なくして、そして究極的には全く反応しない、心になっていく。そして全く反応しない心は何にもないから、無我だから、でそれがゼロの地点っていうね、いうことで、そこに全ての苦しみをから解放された世界があるよっていう話なんだけども、なんていうかな、多分ね、まあ私は前奏だった人間で、まあ特に道元禅師とかに徹底的に鍛えられた人間で。でそうするとこの考え方はなんかあまりにもね狭いんですよ。狭いっていうか、なんかそれは確かに何もなくなれば何もなくなるからけど、それが人生の目的ってね、要するに生きてる限りは苦しみ生んじゃうんだから、だったら死んじゃえばいいじゃないって話、ある意味ねになるわけですよ。まあ、ただそんな単純なくて、肉体的に死んだってまた生まれ変わっちゃうから同じだよねっていう話になるんですけども、だからまあ要するにゼロになればいいよねっていう方向に私はどうしても何の魅力も感じなかったし、なんかちょっと不健全なんですよ。だってそしたらゼロになることを目指すんだったら、ここにある全てのことっていうのは単なる自分に反応を起こさせるための邪魔になるじゃないですか。わかる？邪魔になるわけですよ。ね、すべてのものが。食べ物だって、食べ物が美味しかったら、また美味しいって気持ちが湧いちゃうから、まずくて。だからもう食べ物にも何の興味もないし、みんなにも興味もないし、人間にも何の興味もないし。ね、だからどんどんどんどん興味を失って、もう、何の刺激もないところで、何の反応もしないところで、ただ単にゼロになっていくっていう方向性。これはちょっとね、私それちょっと違うんじゃないかって思って、ね、だけどまあこの世界でひどい目に遭った人たちにとって、もうこの世界っていうのは嫌な場所だから、この嫌な場所から解放されて、もうとにかく何もないところに行きたいっていう風になるのはまあわからないでもないけども、ちょっと私は違うなっていうことですね。はい、これはナンバーワンね。ナンバーツー、ナンバーツーの非常口ね、が、ここでね、でここの第四図のこの人一人ですねにはまあある意味孤立してるし、でこの人は常に他はライバルだったり敵だったりして、いつもなんか自分を守らなきゃいけないわけねですね。で世界からやっぱ孤立してるわけなんですよ。だけども世界からぷっつり孤立してるけども、この体を見てごらん。この体の中にほら水が流れ、水ってね、血液とか汗とかなんか水、水分があるじゃないですか。この水分どっから来たのって言ったら、当然私らがコンスタントに水を補給してるからですよね。じゃあこの水はどっから来たのって言ったら、これは鎌倉の水道水で鎌倉の水道水は丹沢の方の、ね、ダムから来てる。 じゃあダムの水はどこから来たのって言ったら、もう当然雨から来てる。じゃあ雨はどこから来たのって言ったら雲から来てる。じゃあ雲はどこから来たのって言ったら水蒸気が上がって雲になって、ね、だから、水蒸気が上がって雲になって雲から雨になって、雨が丹沢のダムに降って、でダムから水が、ね、流れてきて、でそこで蛇口をひねったら水が出て、でそれを飲んで、ね、そしてそれが私の鎌倉に住んでいる山下の人間 の肉体の中に入っている。 でこの水分はこの全てを循環している水なんだよね、とかね。でそれでこの心臓に手を当てるとドクドクって言ってる。ね、でこれは私が心臓動けって言って動かしてるわけじゃなくて、心臓勝手に動いてるわけね。でもここで大自然が働いている、ね、だから今までは何とかして手に入れようとする、何とかして逃げようとする、だから常にドゥイングをしてたってね、ドゥイングをしてた、何かをするってことをしてた。でもそうじゃなくて、あなたはもう何もしなくていいんだよ、あなたはもうただいるだけですでにこの大自然の中の一部なんだよっていうね。だからドゥイングじゃなくてビーイングなんだよってね、まあこれよく聞くでしょ。友永にも聞かない？聞かない？本当にドゥイングじゃなくてビーイングが大事なんだよって。これは結構スピ業界というか全業界かなでよく言われることですね。だからまあそれで大自然の一部なんだよっていうことなんだけども、でこれもまた私全然ダメなんですよ。だから大自然の一部だよって言って安心する？する？私全然しないんですよ、安心。だからまあ前もずっと言ったけども ね、生死を乗り越えるワークショップって出て、でその症状を乗り越えるワークショップっていうのが、まあ、まさにこのコンセプトですね。全てがつながってるから、だからあなた一人の肉体が消えたとしてもこの大自然の循環は変わんないからね。だから大丈夫なんだよって言い方するんだけども、いや全然私それで安心できなかったんですけどもね。それなぜかって言ったら、大自然だって大自然に過ぎないわけで、大自然だってやっぱり単なる形あるものであって、形あるものだったら非常に弱いものであって、ね、だからこの私の肉体っていう形あるものよりか大自然の方がはるかにでっかいけれども、はるかにでっかいけれども所詮は形あるものなんですよ。ここら辺どうですかね。ね、でそうするとそういう人たちはやたらと体とかね身体とか、まあ、言うわけだけども、ちょっと違うんじゃないのっていうね。でちょっと違うというか、私はごめんなさい、そこでは安心できないって話なんですよ。でだから私にとってはこれは非常口ではなかったってことね。だから非常口じゃないから相変わらず火事の現場にいるってことね。で3番目が、この、今日はねちょっとそれにそこに入っちゃったらもう吸収つかなくなるから、472ページですね、472ページの2行目からが、問題のところなんですけど、これはね何箇所かで帳簿検査なんか何箇所かで言うんですよ、これは、ね、でこれは簡単な話で、体っていうのはやがては崩壊してしまうよね、崩壊してしまうよね、だけど体の中に、魂ってものがあるんだよ、魂ってものが、ね、そして魂ってものは壊れないんだよ。だからこの体が崩壊しても魂だけはそこから抜けていくんだよっていうね。 という話ですね。これね、これはね、来月の朝からで徹底的にやりますけれども、これはなんていうかな、我々の普通の常識にはぴったりくるんですよ。ぴったりくる。つまり、さっきのドーマの、ね、説得が、だって人間っていうのは死んだら終わりじゃないってね、実際にあの、ね、死んだ人を見てごらんってね、もうね、肉体が止まってやがては土に帰っていくだけで、だから何もなくなるじゃんって なるでしょ。いや違うんだよ、魂だけがあるんだよってね、なって、肉体は崩壊しても魂があるから、魂は肉体から抜けて、でそれでどっか行くんだよってね、いうふうに、あのまあ普通の非常に雑に想像するとそうなるわけね。でこれもなんていうかな、物事はあんまり深く考えないと、まあ多分コロッとそこにあの騙されちゃうと思います。本当に。だ要するにこれは私らの普通のThinking Mindにね、普通の常識にぴったり合うんですよ。あのこの体は崩壊しても、体は魂は崩壊しないっていうのね。だから梅干しで、梅干しの実の方はね、あの全部崩壊していくんだけど、種が残るよねって話になってなんかこれ分かりやすいじゃないですかね。でこれは昔からそう考える人がいたんでしょうね。まあいるでしょうね。これはもう地球上で多くのところでそう考えてるでしょうけども、でこれはこれ本当にこれは仏教なのっていう質問をするんですよ。でこれで道元の答えがとんでもない、とんでもない、とんでもない、とんでもない、全然違うぞって話で、全然違うぞって話で、いい？まあこれでね、なんかこの瞑想業界、スピリチュアル業界、禅業界、テラワダ業界、仏教業界に救っていたなんかわけのわかんないものが これで全部落ちますね。これで落ちる。これで綺麗に掃除ができると思います。本当に。つまり、我々の本当の常識的な考え方をすると、どうしてもこういう考え方になっちゃうわけですよ。ね、肉体は崩壊するよね。でも崩壊しない魂があるよねっていう、こと。これはまあそう考えたいし、普通に常識的な考えると、まあ、それしか、死んだら終わりではないということを証明するにはそれしかないよねっていう、多分そうなるでしょうね。だからこれは結構道元にたっぷりと時間かけてそうじゃないぞってことを言われているわけね。いいですか。だから仏教というのを軽く考えている人にとっては、え、それ仏教じゃないのって多分言われると思うと思うけども、すみません、それ仏教じゃないです、全く違いますってね。いい。だからこれで今非常口3つ、そこ行ったら出れないぞっていうね、非常口を3つ挙げました。これで大体今まで聞いてきたこと全部収まるでしょ。収まる、大丈夫だね。だから瞑想に入らない2つのグループは、まあ、さっきの2つのグループじゃないですか。 で瞑想とかここに入ってもなんか脇道にそれる人たちがいて、だから3つの間違った非常口っていうか3つの間違った脇道ですね。なんか変なとこへ行ってしまう、ね、でこの実際に登山して山とか行っていかにもこれ正しい道だって見えちゃう時あるじゃないですか、ね、これいかにもこれ正しい道だよねって言って行ったら行き止まりだったとかねよくあると思います。森の中で分かんなくなっちゃって、ね、 どう考えたっても これが正しい道だとしか思えないもの。だからこの道、ここでこの角を曲がるのはやっぱりこの角が正しいように見えちゃうんですよ。見えちゃうわけ。だから多くの人はこの3つの間違った角を曲がっちゃったわけね。だけど曲がってもそこはドンって行き止まりだからどうしようもなくなっちゃって、こっち行ってもどうしようもない、こっち行ってもどうしようもない、こっち行ってもどうしようもないってなってしまったっていうことですね。いいですかね。これちょっとね、私木金土日って木金の4日連続で話してるから、まあ今日たっぷり今時間かけて話してるから、これでもうここは終わりにしたいと思いますね。木曜日から話してきたこと、これで世間の人たち と、スピリチュアル業界と仏教瞑想業界、全部まとめました。はい。でもね、まだねドーマは倒してないんですよ。多分ドーマを倒そうとする人は今 さっき言った梅干しの種理論でドーマを倒そうとするんだけども、じゃあそれを見せてくれよって言われたらもう一巻の終わりですね。いや、どうやって魂って存在証明するんですかとかね、なって、でそれできないでしょって言ったらドーマに、そんなん作り事でしょ、作り話でしょってまた言われるの決まってるじゃないですかね。言われるんですよ。だから極楽とか地獄っていうのは人間が勝手に作ったおとぎ話だってね、ドーマ言ってたでしょ。それと同じようにそういう魂っていうのは人間が勝手に作ったおとぎ話だよって、またそうあってほしいっていう願望から生まれたおとぎ話だよってドーマに言われて、それで終わりですよ。でそれはその面ではドーマの方が正しい、この面に関しては、ね、はい。だから全然それだとドーマに倒してないんですよ、ね。まあ、ドーマ自身はしのぶさんの毒とかなおちゃんと猪之助によって倒されたけども、それはあくまでドーマの肉体を倒したんであってね、でこのドーマの思想そのものは全然まだ倒してないんですよ。で今日やろうとしたのはドーマを思想的に倒すってことね。で今3つの あれでは全然倒せてないじゃないですか、本当にね。ね、だけどこの3つなんかいかにもなんか最もそうだから、私らの普通のThinking Mindではなんかそれが答えだと思っちゃうわけね。それ分かるんですよ、分かるのよ私も、ね、なんだけど私はその3つにはあんまりハマらなかったのね。もう最初からなんかこれ違うっていうの分かってたから、ね、はい。じゃあ本当の非常口ってのはどこにあるのと、この大骨なんですよ。大骨ね、大骨が非常口です。どういうこと？大骨が非常口なんだけども、ここでまた間違っちゃうのね。で大骨を実につまらない解釈をして、そうすることでこの本当 の非常口の意味を取り間違えちゃって非常口じゃなくなってしまうんですよ、ね。だからこの大骨のこの人を単なるこの大骨の中の一人として扱って、でその人がただ単に座禅をしているっていうふうにとって、で座禅をしてたら、頭の中ではそういういろんな渇望とか嫌悪とかね、いろいろ渦巻いてるけれども、でもこの座禅をしている体の方は、そういうものから何ともないよっていうね、いう話ですね。頭の展開する世界の根本には我が生命があったのだって言っても、我が生命って言っても我が生命の取り方なんですよ、問題は。で我が生命っていうのを単なるこの肉体として取ってしまったら、そしたらただ単にこうやって座禅してればね、もう頭の中 勝本拳王は渦巻いてるけども、勝本拳王に、まあ、動いてに従ってないでしょ。だからそれはちょうどあの車のエンジンが回転してもそれを車軸とつなげなかったら車を暴走しないのと同じで、ほらもうここは静かじゃないのっていうね話ですね。じゃあ大悟ってそんなこと言ってんのか。言ってないんですよ。そんなことは言ってないのよ。言ってないの。それだったら単なるまた常識の話じゃないですかね。常識の話で、だからそこからね、主観ただすればいいんだっていう話が出てくるわけ、ね、こうやって頭の中がうわーってなってもうなっててもこうやってやってればこの体が全部我が生命として、ね、宇宙とつながってるからいいんだとかねいう話で、そしたらまたさっき あの2番目の非常口と同じですよね。体の中の水が宇宙を流れてる水だから体は全部宇宙で、あそうか、だからその2番目の非常口の文脈で解釈してるんだ。わかる、ね、あのこの体が、宇宙とつながっている、ね、水が循環しているように、そしてこの頭の中ではぐちゃぐちゃしてるけども頭を手放しにしたら勝本拳王の世界からこの全てとつながってる世界に戻れるよ。そこで止観多座するんだよ。だからそうすると止観多座、ちゃんとなってるのかどうかっていうのは確かめようがないでしょ。わかる？いや確かめようがなくて、それはもうだって 体がこうやってつながってんだからもうそれで十分なんだよっていう理論になるわけで、そうすると座禅してどうだったっていう質問は一切出ないわけ。当然意味ないですよね。座禅したらただこうやってるだけだから、でそれでもうつながってんだから、でこの中何したって関係ないし、座禅の経験とかそんなのも関係ないよって話になって、だから座禅について実際に座禅どのぐらい集中できたとか深まったとかっていう話題を一切しないんですよ。一切しません。本当に。なんで一切しないかというと、まあそういう理論だからなんですよ。もう ここはこの中でぐちゃぐちゃやってるけども、この体のはね、あのここで全て宇宙とつながっちゃってるから。でこれが宇宙とつながってるってことは、確かめようがないわけ。心にとってはそうですよね。心はただここでぐちゃぐちゃやってんだからね。で これがね、あの大悟のこの座禅の方ね、座禅してる体ですねの体が宇宙とつながってるなんてことは確かめようがないわけないわけ、ね、だから座禅はただすればいいんだって話になるわけね。ただ座禅もすればいいんだ。でそれで座禅1時間したけど1時間後どうだったなんていう話は誰も質問しないんですよ。意味ないから。だからね、リエさんが心の中でどう思ったかな関係なくて、リエさんがただ1時間この姿勢を保っていればもうそれで十分って話だから、実誰も座禅に集中できたとかできないとか座禅の最中にどういう体験したとかしないとか一切問われない、質問もしない。でそれがそういう理論的バックグラウンドによるわけ。いいですか。そうするとこれマインドフルネス入りようがないよね。それを座禅だと思ってる人にとっていきなり今マインドフルネスが流行ってるんですけれどもって言われたって、マインドフルネスっていうねものを今言った中に入れようがないじゃないですか。どこに入れるんですか。入らないでしょ。どこにも入らないでしょ。わかります。どこにも入らないんですよ。いや禅にはもともとマインドフルネスあります。嘘つけよ本当に。あないよそんなものは。ないよ。いや私知ってるよ。私も だって昔そうだったから昔そうだったから昔そうだった人間がアメリカまで行って座禅をしてたんだけども、 でその時にアメリカでティク・ナ・タ・ハンさんのマインドフレスに気づいても何言っても全然このおじさんこの人何言ってんのって全然分からなかった。ビマインドフって言ってマインドフって何ですかとか、マインドフレスは仏教の一番大事なもんだって言われたって全然ピンとこなかった。それそうですよね。今言った中にマインドフレス入ってないでしょ。分かる？これちょっと本当に分かってよ。じゃないと禅僧たちの悩みが分かんないわけ。戦争たちの悩みっていうのはどこをどう考えたってマインドフルネスを入れる場所がないっていう。だけどもマインドフルネスっていうのは仏教で一番大事なものとされてるとなったらこれ何なのよって話になるじゃないですか。で私はそこで失点抜刀してほしいわけ。戦争たちにそこで本気で悩んでほしいわけ。本気でこの仏教で一番大事なマインドフルネスが今までやってきた私の座禅の理解の中に入れようがないよねっていうこの絶望感ですね。そしたらどうすればいいの？あ、マインドフルネス関係ないよっていうマインドフルネスとマインドフルネスは意味がないですっていう、まあこれを捨てちゃえばね、そしたらまた論理的一貫性取り戻せますよね。マインドフルネスって余計なものだからね。でこれマインドフルネス入れちゃったらもう分かんなくなる。いいですか？だからマインドフルネスのが入りようがないっていう現実があってある。だけどマインドフルネスって一番大事だよねって言われたら頭混乱しちゃうじゃないですか、ね、いやそんなことはマインドフルネスは仏教じゃ仏教とは関係ないよ。あれはなんかねビジネスの世界とかね鬱の人のためのものであって仏教とは関係ないよっていうふうにパサッと切っちゃうしかできないんですよ。この自分の心を平安に保つためにはね。うん、でもそれは意味ないぞ。おい、それで平安を保ったって意味ないぞ本当に、ね、なのでじゃあ何かって言ったらばこの大仏の解釈が間違ってたって話なのね。でこの大仏っていうのはこれ何を意味してたかっていうと我々はこの大仏の世界の外にいたって話なんですよ。外にいた。つまりこの世界の中にいる、ね、この人がこれは理恵さんよ、ね、これはお母さんね、これは仲間さんでと思ってたんだけどもその世界の外に実はいたんだ。つまり二重構造してるんだっていうことなんですよ。そのポイント でさっきの解釈と全く違うでしょね。単にこれ座禅してる姿で座禅の頭の中にはこうなってて、で頭を手放して座禅すればここで座禅の身体のところで宇宙とつながるよねっていう話とは関係なくて、でそういう解釈してる限り座禅の中身なんて一切関係なくて、そしてマインドフルネスには一切入りようがないっていう話、ね、だけども今言った解釈ね、私っていうのはこの世界の中で何かを追いかけている何かが逃げている私であると同時にその外にいる私でもあるっていうことなんですよ。でそれが第五数なのね。そうなった時にまあこれはねまあ座禅の形はしてるんだけども実はこの座禅の形からやがてはそれがなくなって形のない自分というものになるわけ。だからいきなり形のある形のないって言っちゃうと分かんなくなるから一応形は残しているというだけの話なんですよ。わかります？でそうするとねドーマは簡単に打ち破れますよね。ドーマが言ってるのはこの第四図の中の肉体だからその肉体はただ単にもう土に帰っていくだけでしょう、遺骨になるだけでしょうっていう話で、だけども本当の私はこの外にいるからそれ関係ないんだよねって話になるわけ。なるわけ。いい？そしてそこに我々はこの世界の外へ出ることができて でその完全に出たらそこはもう、空なる空間しかないんだけども、完全に出る前、出る前じゃない、出るプロセスか、プロセスにおいて2つの強烈なものがあって、それがマインドフルネス と、慈悲なんですよ。わかります、ね、でマインドフルネスっていうのが、好き嫌いなしに観察すること。で、それはこの人には無理なんですよ。この人は好き嫌いばっかりなんだから。で、この人がトレーニングして好き嫌いを持たないようにするって話ではなくて、私らはこの世界の外へ出ていくプロセスにおいて、好き嫌いなしにこの世界を見ることができる。で、マインドフルネスになることで我々は、好き嫌いの世界から外へ出ていくことができる。そしてそこには慈悲のシャワーが降っているっていう、そういう話なのね。だからキリスト教の神父さんたちが祈っている私は誰っていうテーマをずっと掲げてたんですけども、だから祈りっていうのはこの世界の外からでしかない。で、祈りをこの人が祈ったって何の効果もないわけなんですよ。で、聖書にたくさんの祈りの言葉があるけども、この人がその聖書の言葉をただ棒読みしてみたところで、それは単なる棒読みであって祈りではないわけで、本人も虚しくし、それを聞かされる信者さんも虚しいっていうね、話ですね。いい？はい。で、それで、したら、だから、シカンタザのね、意味も全く違ってきて、シカンタザって今までだったら、なんていうかな、まあ、この第五像、そういうふうに解釈した人が、ただ座っている、ね。そうすると、この体の中が大自然とつながっている。だからもうそれでいいんだよって話になるけども、じゃあそれをどうやって確かめるのって、確かめる方法が一切なくて、だから座禅の中身とかも全然チェックされることもなかったわけね。だけど今の我々はいきなり痴漢座座はしないんですよ。しないわけ。ちょっとインストラクション使うわけ。なんでまずはこの私の体を分解することで、形ある体から形のないところへだんだんと移行する。そして世界の外からの視線がマインドフルであり、世界の外からの視線が慈悲なわけ。いい？だから慈悲っていうのは世界の外からこの世界を見ることなんですよ。そしてそれはマインドフルの視線でもあるから、だから慈悲とマインドフルネスによって私らはこの世界の外へ立つことができる。世界の外へ立つことで私らはマインドフルネスと慈悲でもってこの世界を見ることができる。で、そうやって私らはこの世界の外へだんだんと出ていく。で、出ていった果てにはもうマインドフルネスや慈悲とかで、それはやっぱり形あるものを対象とするから、まだ完全に形のない世界に入ってないわけ。ね、それでそういうことやって、もうすでに形のない世界に入りつつあったらば、もうそこでそういうことを全部、慈悲の対象もマインドフルネスの対象も全部手放して、そして純粋に形のない世界へ入っていく、でその時に初めてそれをシカンタザって言うんだったら、シカンタザですね、うん。まあ昨日ちょっと駒澤大学のね関係者が来て、今さんざんシカンタザやってきて、 で、士官座その人が知ってる士官座っていうのはもうただただ座ってそれ以上でもそれ以下でもないっていうね、まあ、まあよく知ってますよ、よく知ってます私がね。だけども一本案で瞑想して、最終的に入っていった世界、そこはもう士官座の入り口ですね。まあ、そこまではちょっと私はいろいろやるから士官座じゃないんだけども、でそうやって果てにもういよいよあとはもう士官座するしかないという入り口があって、でそこはもうとんでもなく深い世界、これはとんでもなく深い世界ってことだけは、まあ、その人分かったみたいで、ね、だから士官座の意味が全く違う。だからそこに行くまでは実際に本当にマインドができているのか慈悲ができているのかをチェックしなきゃいけない、ね、で そこまで行くまでに体硬い形ある体が分解されるときに微細な感が出てくるから、その微細な感があるかどうかもチェックしなきゃいけない、ね、だからそこまではいろんなことをしなきゃいけないわけね。だからもう座禅したらもうそれでいいですっていう話ではないんですよ。そこまで徹底的にやんなきゃいけない、指導しなきゃいけないし、チェックしなきゃいけない、自分でもチェックしなきゃいけない、ね、でもうそういうことはないっていうのは、そこまでいったらもうそういうことはもうチェックのしようがないし、もうそこでメソッドとかメソッドの対象とかも一切ない世界へ入っていく。だからそこでは士官座だし、もうそこではもうあのメソッドどのくらい進んでるとかそういう話はもう成り立たないですね。ことですね。だけどそこ行くまではもう徹底的に、チェックしなきゃいけないし、お互いに、工夫、創意工夫しなきゃいけない、ね、そういう話です。ですか。でそこに本当の非常口がある。まあ、この散々、この第四図の世界、から逃れようとしてやってきて何回も失敗して非常口123ね、あの私は非常口123じゃなくて非常口2が最初で1が次やって、で3をやったことはないんだけども、あの梅干しですね、梅干しの種ですね。だけど梅干しの種を掴んでる人山ほどいるからいるでしょう、ね、でなんか変なもん掴んでるなこの人と思ってたんだけども、ようやく分かった、ね、そうじゃない。だからあの梅干しの種でほとんどのなんかわけわかんないスピ業界なんかいろんなもん全部切れるでしょ、ね、で非常口2で、いやそんな大自然と一部だからって、なんであなたそれで安心しちゃうのよって、大自然もまた壊れるもんでしょうってなるし、それから非常口1でただ単にゼロになるまあそう、それでそれこれでなんていうかな、そこでいいのって、もっと広い世界があるよってね。だからそれはあくまでも第四図しかなくて、第四図の中は苦しみ、その反応することが苦しみだから反応しなくなってゼロになってる。でここでただここのゼロにいるだけじゃないですか、分かります。第4図の中のこのね、第4図の中に何も書いてない場所があるわけですよ。ここにいるだけの話だから、ここは確かに苦しみないかもしれないけども、だから何も生み出せないじゃないですか、ね、だからそうじゃなくて、それよりかもっと大きなとこへ行ける。だからそうするともうこの世界をの成り立ちとか作ることとかね、あの全部関わってきてですか。だからこれはもうドーマのへりくつはとっくの昔消えたでしょ、ね、ドーマが言ってたのは単にこの第四図の中の話だから、ね、肉体が、土に帰ったってそんな関係ないんですよ、関係ないわけ。だから今は土にまでそんな時間かけないでもう一気にね火葬しちゃうけど、火葬して遺骨に残る、でその人はもういない、だから関係ないんですよ。 一切関係ないわけ、ね、だから遺骨を通してその人の、形のない体ね、これは発疹と言いますけど、発疹に触れることができる。だから、まあ、日本人ってある意味遺骨を大事にしてきたのね。それはまあ愛する人の残した唯一のものだからでもあるんだけども、遺骨を通すことによって我々は実は発疹に触れていた。だけどそこの説明が何もなかったから結局みんな分かんなくなってたということですね。で実際に応用としてやっているのは、公文にはそれしか書いていないんですよ。あなたの愛する、ね、お母さんがお父さんが、肉体は消えたけれども、あなたのお母さんの発疹 はもう輝いてるよってね。で実際書いてありますよ、公文の中で。この間母の百科日やって臨済宗でやったけども、臨済宗さんは全く曹洞宗と同じ公文読んでて、ですから、まあ、まあそうだなって本当に思いました、ね、はい。これで、非常口3つ理解できたと思います。それから非常口、逃げようとしない2つのパターンねもっとそれちょっと人生についてあんまり考えなさすぎだと思います。本当にもうなんか小さい時からね、学校で追われて何が何だか分かんないうちにね、やられたのかもしれないけど、もうちょっと余裕を持って考えましょうよ、いろんなことをね。まあせっかく今ほらコロナで、ね、コロナで1年間何もできなかった人多いじゃないですかね。今まで散々いろんな活動してたのにね。なので、ちょうどいい機会ではないかなと思いますね。一方案って、まあ、本当にコロナの影響全く受けなかった珍しい場所ですけども、まあね、とにかくワクチンがどうもかなり効いてるみたいなん でそのあたりからね、もう一回行くんじゃないかな。イスラエルがね、もうほとんどかなり進んで、もう一気に感染者少なくなって、で、もう経済活動かなり復活してきてるみたいですね。だから経済活動復活してもワクチンさえ、国民の大部分が打っていれば大丈夫だっていう見通しが今ついてね。イスラエルだとアメリカがもうそうですね。アメリカがもう圧倒的な量ワクチン打ってますから、ただ日本がね、全然まだ医療者にも渡ってないし、高齢者にもまだ来てないっていうね、ちょっとね、河野太郎さん頑張ってほしいんですけどもねはい、そういうことですね。これで、すっきりした？すっきりした？ね、はい。この、さっき言ったね、梅干しの種理論をもうちょっと、なぜそれがダメなのっていうね、とこ知りたい人はぜひ、4月の第2木曜の、午後6時30分に新宿の朝日カルチャーにおいでください。徹底的に読みますので、この間も一回やったんで、もう今度はもうテキスト丁寧に読みます。もう有無も言わさないほど、緻密な論理でね、そこに留めさせてますので、土下座ですね。でもしね、自分が梅干しの種理論を信じている人だったら、一緒に読めばとどめ刺されますね。とどめ刺されていいじゃないですかね。間違ったことだから間違ったことをしていて、あなた間違ってるよって言われるのはとてつもない幸運ですよ。だからそれで間違いをやめることができるんだからね。誰も言ってくれないっていうのは最悪で、誰も言ってくれなかったらいつまでたっても間違ったことをやり続けることになるので、はい。このあたりね、やっていきたいなと思います。はい。じゃあ、来週はね、また来週末は普通に、やります。でそうやってから、 いよいよ上石寺へ乗り込みます。乗り込むっていうのもあれだけど、まあ、本当に柳田さんと久しぶりに1年ちょっとぶりに会って、ね、あの2019年の12月に、ね、私と柳田さんもかなり突っ込んだ話し合いをしたんですよ、ね、あのエンストエッセですとかね、あのなん でそこでプツンと切れちゃったんで、ちょっとね、あの久しぶりにお会いするのを非常に楽しみにしていて、今度のはね、形ある私と形のない私でもどんピシャの、あのテーマにしていますのでね、といってもね、今がちょっとごめんなさい、申し込むわけにいかないので、また、法話とかはね、ポッドキャストで公開しますからね、あの柳田さんの、あの講話もあの発表、あのポッドキャストで聞けるようにしますので、多分柳田さんも非常に面白いこと言われるんじゃないかなと思います。ね、はい、じゃあ、ここまでにしましょう。そこで最後に「衆生無変性願能」っていうね、いうお経を3回繰り返します。衆生無変性願能、煩悩無尽性願断、法門無量性願覚、仏道無常性仏の無常性願上、衆生無変性願動、煩悩無尽性願断、法門無量性仏の無常性願上。